が出るのする35つ。その1、ポインターを使っているだけで賢く見える。プレゼンで大きなスクリーンを活用して説明することがあります。大きなスクリーンで説明する場合、言葉だけで説明するのはよくありません。スクリーン上に大きく映された映像は見やすいですが、肝心のことを見ているのが分からず、理解に苦しむことが多いからです。そこで活用したいのがポインターです。長い棒状になったポインターを使えば、参加者全員の視線がポインターの先端に集まります。スクリーン上で見る視点を正面で確認でき、視点にとって分かりやすくなるのです。何よりポインターには不思議な魔法があります。ポインターを使っている人は誰か小発表者に見えていませんか？必要な時に必要な道具を使っていることが説明したような印象が伝わっています。発表者がより発表者らしく見える道具なのです。最近ではレーザーポインターも頻繁に使用されています。どんな形式でも結構ですので、とにかくポインターを使いましょう。見る人にはスクリーン上で集中する視線が分かりやすくなり、発表者には賢さを演出できるようになるのです。大きなスクリーンを使うときに必ずポインターを使いながら説明する。魅力的なプレゼンをする35つ。その2、プレゼンはキャッシュベースの段階で勝負の半分が決まっている。何の前でもなくいきなりプレゼンをすることはありません。相手の場合、プレゼンの前はキャッシュを何の上司に提出します。発案した新商品の内容を完璧にまとめた資料です。その提案がすごい内容ならさらに詳細を聞きたいということで、プレゼンの場を設けることになります。プレゼンというのはこの企画書を提出する段階で勝負の大半が決まっています。プレゼンをしてほしいという要望があったということは少なくとも相手は向いてある情報です。聞き手が興味ある、もっと聞きたいという気持ちになっているのですが、実現する可能性が高いです。上司が前向きに評価を下しています。たとえプレゼンで企画の提案をしたとしても、そういう企画を発案できる人物として評価してもらいます。単なる企画書とはいえ、頼ってはいけない。プレゼンは企画書提出の段階で勝負の半分が決まっているのです。企画書を提出する。魅力的なプレゼンをする35つ。その3、SB 相当 ERB 以降はプレゼンでは欠かせない基本構成。プレゼンで大切になるのは構成です。プレゼンソフトの操作を熟知し、資料の内容を良くしても構成が悪ければ理解に伝わりません。構成は骨組みです。構成を考えるのはセンスが必要だと思っている人も多いのではないでしょうか。構成にセンスは不要です。ただ、あらかじめ存在しているからです。もちろん、同級者になれば独自の方を考え出すこともありますが、プレゼンではやはり基本に沿って進めるのが一番です。プレゼンの基本構成は2つあります。SB ソフト、ERB 以降です。SB ソフト、SB ソフトは SUMMARI、DPIS、SUMMARI です。最初に要約をされ、次に詳細な説明をした後、最後にまとめる構成です。SB ソフトは結論を早く再開に向けています。具体例。SUMMARI 本日は弊社の新型パソコンの発表会にお越しいただきありがとうございます。今までにない全てのパソコンの成功に成功いたしました。DPIS、当社被害として CPU を1000倍に向上、メモリを2倍に増強、さらにバッテリーが1000倍に直させたノートパソコンの開発に成功しました。SUMMARI、その新型パソコンの開発に成功しました。実際の新型パソコンが登場する。PREP、PREP は、PREP 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 RESM 地球規模で環境破壊が進み、世界中の企業が環境を意識した商品の少なければいけない時期に来ています。消費者もそれを望んでおり、特に対する意識が強くなっています。EXM という、例えば弊社は二酸化炭素の排出量を2分の1に抑えた車を発売し、またたくさんの魅力的なヒットになりました。また、2社が発売された洗浄液は環境に優しい原理を使用していることが消費者の心を掴み、洗浄液の素数にランキングされました。ポイント、こうした状況から私たちの時代に遅れないよう、エコを意識した商品対策を提案いたします。それがこちらの商品です。実際の新商品が登場する。どちらの構成を選んだか発表する内容によります。結論を重視したいは SB 層。総理を重視したいは ERB 以降。プレゼンの目的によってふさわしい方を使いましょう。SB 層や ERB 以降に残ったプレゼンの数。魅力的なプレゼンの数35つ。その4、プレゼンに手新商品の提案するなら、そういうことで表した言葉を作ってください。テーマがなければ自分で作りましょう。テーマをプレゼンの冒頭で発表するのです。例えば、今のようなイメージです。今回ご紹介する新商品のテーマはもっと軽くです。今回お話しする考え方の時は遊び心です。今回ご説明する計画のテーマは魅力最優秀者です。いかがでしょうか。こうすると、今から発表しようとする内容や方向性が見えてきますね。最初のテーマを発表すると全体像が分かってきます。後に続く説明も理解しやすくなる効果があります。プレゼン中もテーマは何度も口にします。テーマがあるとプレゼンが必死なようになるのです。テーマを作って冒頭で発表する。魅力的なプレゼンの数35つ。その後、誰もが踏むキーワードを最大に含める。あなたがこの文章を読んでいるのも何かのです。あまり大きな声ではありませんが、プレゼンで誰もが踏む3つのキーフレーズを教えましょう。ズバリ、ここで診療問題解決です。この3つのキーワードは誰もが反応します。誰もが踏む3つのキーフレーズ。売上が向上する。診療がます。問題が解決できる。このことは強力です。やはり自分や自社の利益に直接関係する話には身を固めるのです。今あなたが発表している内容がどうなるのか。その結論として、もっと診療がます。解決できる。難しさを使ってみましょう。その結果、売上が上がります。その結果、診療がします。その結果、問題が解決します。聞き手は目を輝かせて注目するに違いありません。ただし、最終には要注意です。強力なことであるゆえに、あまり非常に最終すると、逆にそのように聞こえます。発表内容に差異なく、船のポイントです。売上が向上する。診療がます。問題が解決できる。このフレーズを含める。魅力的なプレゼンの数35つ。その6、上級者は原稿なしでプレゼンを始める。この人のプレゼンはかっこいいな。そう思ったのは会社で行われた安全社員のプレゼンでした。何がかっこいいのかというと、原稿を全く見ないのです。完全に手がやりたのはスクリーンに映し出された際のみ、ほとんど第一号を手持って、チラシを見ながら発表になるのではないでしょうか。発言などみたいに下を見たりするので、ピンときません。心を打つプレゼンをする人の特徴は原稿を見ていないことです。原稿に迷わないしながらかっこいいのです。すごいな。次は自分もやってみよう。難しいと考えていたのですが、やればたくさんできるのです。ほとんどの場合、発表者は本番で使う際には資料を自分で調査しながら作成しているはずです。その作成段階で内容のほとんどは自然と頭に入ってしまうのです。そのためスクリーンに映し出された際を見ただけで、いいことがあったと思い出せるようになります。ほとんどの人が自分にはできない。できるはずがないと思い一度を見ながら発表しているのではないでしょうか。騙されたと思って一度やってみましょう。個人差はあるでしょうが、できてしまいます。いいことは最後を見た瞬間に思い出されます。原稿を持たないことで内容のことができ、聞き手と目を合わせながら話ができるようになります。ただ、これだけのことで堂々とした読書の印象を与えることができるのです。原稿なしのプレゼンに挑戦する。魅力的なプレゼンをする35つ。その名、聞き手が眠くなるのは問いかけないから。しっかりした説明なのになぜか眠くてしかない。そんな経験はありませんか。家の多いプレゼンでは資料を読みしている場合が多いのが特徴です。内容はわかるのですが、興味を控えるだけでなくつまらないのです。映画でも絵は美しいのに眠くなる作品がありますが、それと同じです。美しい、綺麗だけでは心を動かせないのです。そこで、聞き手の注意を引くような工夫が必要です。いかに聞き手の興味を引くことができるか。難しいように思いますが、実は簡単です。プレゼンの発表の時に問いかける言葉を触れないのです。これはすごいですよ。何だと思いますか。商品には重大な欠点があります。さて、何でしょうか。こういう時、皆さんならどうしますか。このように文句を投げると、聞き手は何だろうと興味を控え考え始めます。聞き手の目は、特に発表者の言葉に集中したいのです。あなたのプレゼンに問いかける言葉はありますか。問いかける言葉を含める。プレゼンで最終の要点はできるだけシンプルかつ明確にしましょう。シンプルで明確であると人の印象に残りやすくなります。そこで活用するのが過剰書きです。文章で説明するより過剰書きの方が直感的に分かりやすくなります。ところで、あなたが過剰書きにまとめた要点はどうなっていますか。すでに短くまとめられた要点のほとんどは実はもっと短くできます。例えば、プレゼンで万能型らしいノートパソコンの発表をするとします。昨日特徴の説明で今のように要点をまとめました。一般的な要点の例。新型のノートパソコンの特徴、万能型デザインに変更、タッチスクリーンによる直感的な操作、これまでより2倍のソリスピードを実現。普通に要点をまとめられれば、こうした感じになるでしょう。すでに十分まとめられているように思える要点です。しかし、実はもっと短くできます。もっとシンプルにした要点の例。新型のノートパソコンの特徴、万能型デザイン、タッチスクリーン、2倍のソリスピード。いかがでしょうか。いないものもさらに削ってみましたが、今は通じますね。削ってしまった方がすっきりし、今触りやすくなったはずです。短い人とに堂々とした自信も感じられます。もっと要点も短くできないかと追いかけながら資料を見直してみましょう。要点はもっと短くできるのです。要点も徹底的に短くなる。魅力的なプレゼンをする35つ。その9、プレゼンの最中で終わるアクシデントが発生。さあ、どうするか。プレゼンの最中で終わるアクシデントに見舞われることがあります。突然のプレゼン、準備した資料が足りない。資料の上に水を落としてしまった。アクシデントが発生した時にあなたはどうしますか。想定内のアクシデントはあたふたしてしまいます。大変だ。どうしようとあたふたするのは普通です。発表者側の場合、しっかりしてくれよと思い評価が落ちやすい。しかし、こういうことはチャンスだと考えるのです。 プレゼンは硬い雰囲気になりがちですので、アクシデントは上等とは瞬間です。急に停電になれば、誰かも嫌がらせかなと、手伝います。会議局の一つでも、飛ばされれば、表せることができますし、余裕を見せることもできます。人数分の資料にもかかわらず、足りなければ、誰かに信頼しなくても、横取りしていませんかと言ってみたりします。命や他にかかるアクシデントは、上部は除き、足りなくしても、上部の方が適切です。大切なことは、楽しく稼ぐことです。アクシデントも上部に耐えてしまいましょう。アクシデントは上部に耐える。魅力的なプレゼンの数30の数、その10、相手のことを知らなければ、魅力的なプレゼンができない。一切は相手のことをよく知っておかなそれは相手や未知条件などによって異なります。スポーツにおいても相手選手について事前に下調べをして対策を取るのはよく耳にする話ですね。もちろんプレゼンも同じです。プレゼンの資料作成もまず相手を知ることから始まります。相手のことを知るからこそこちらはどのようにするかにも関わるのです。準備の前提として次の2点を明確にしましょう。1. お客様が抱えている問題点。2. 解決方法の提示。今お客様がどのような問題点を抱えているのか。それが相手の弱点です。問題を解決する提案です。弱点を知るからこそ対策が見えてきます。相手の立場になって考えてみましょう。この2点を明確にしておきましょう。あなたがプレゼンをする相手の問題点は何ですか。その問題点の解決策がきちんと述べられていますか。この点が描かれているプレゼンは目が離せなくなります。戦いはまず相手を知ることから始めます。相手を知って問題点と解決策を見ます。魅力的なプレゼンの数30の数、その11。プレゼンでの説明は文語解と口語解のどちらがいいのか。プレゼンでの説明は文語解か口語解か。どちらが大切かというと、両方大切であり、両方必要です。真面目すぎる発表者の中は、口頭で説明するとき、口語解ではなく、文語解で説明するとなります。今回の商品開発は、弊社の社員が一番全力を持って、取り組み開発いたしました。言いたいことはありますが、ありきたりな説明です。決して間違った表現ではないのですが、心に突き刺さる印象がないのです。そこで、口語解、いわゆる話し言葉を使うのです。今回は、徹夜続きで本当に大変でした。やっと、完成したのが今回の商品です。少し、難度がいいかではありますが、印象に残りやすいとは思いませんか。心の中にずっと入ってきますし、イメージが湧きやすくなります。書き言葉によるプレゼンはとても丁寧な印象を受けるのですが、アンチがないのです。そこで、文語解と口語解の両方を使います。資料は文語解で書き、説明は口語解で進めていただきます。美しい資料と印象に残りやすい説明の2つが用意できるのです。プレゼンの資料は文語解で書き、口頭説明は口語解にする。魅力的なプレゼンの数30の数、その順に、プレゼンで必要な機器は、可能な限り自分で準備する。プレゼンではプロジェクターやパソコンなどを使用します。自社内で行うプレゼンがいいのですが、場合によっては社内でしなければいけないこともあります。例えば、お客様の会社で出向いて活動する場合などです。お客様からパソコンとプロジェクターは準備いたしますので、手前で結構ですと言われます。準備の手前の中にパソコンやプロジェクターをわざわざ持っていく必要がありません。しかし、少々重くてもパソコンやプロジェクターなどはできる限り持参した方がいい。操作に使い慣れているからです。使い方が慣れていれば操作に迷わずスムーズにできます。トラブルの際も使い慣れている機器の対象が現れます。一番の違いは信念です。お客様から借りているパソコンやプロジェクターは操作をする際、買い物から壊してはいけないという抵抗感が流れます。不要に触りにくくなり、触りにくい体操作もしながらに、トラブルの際どうしていいのかわからなくなります。大きすぎる機器は持参できませんが、小さな機器を選んで持参しましょう。現場でも持っていくのに少し、サイラスが使い方の確実性がありますので、使い方次第プレゼンをする。メディアの法則とは、アメリカの心理学者アルバート・メディアンが提唱した印象に関する法則のことです。人とであって印象を受ける際、どこから印象を受けるか実験を繰り返し、今のような暗黒共通の法則を発展しました。話の内容などの言語情報が 7%。話から声の質、速さ、大きさ、口調などの情報が 38%。見た目、口調、表情、仕草、視線、見下ろした情報が 50%。この数字の内容とって73,850のルールとも言われます。単なる法則の一つを持って見逃しやすいのですが、プレゼンでは大いに参考になります。プレゼンのどこから重点を置くべきか、どこが最も重要なのか、その重点を置くべき優先度の参考になります。メディアの法則にとって考えると一番大切なのは見た目です。きちんと社内で資料を突き止めるという見た目を再現します。前を見て堂々と話をします。次に話し方です。ゆっくり落ち着いて話をすることで相手に信用されるようになります。最後に言葉遣いです。礼儀正しい、丁寧な言葉遣いを意識します。見た目、話し方、言葉、文字に力を入れる。魅力的なプレゼンの数30の数、その14、開催時間の調整できるなら、ぜひ午前中に。もし、プレゼンの時間の調整できるなら、午前のおすすめです。午後は昼食を取った影響で眠ってしまう人の確率が高くなります。犬の用しないと相手になるでしょう。きちんと聞いてもらえない状況になりやすい。発表する内容は全く同じでも午前の午後で評価が変わっていく可能性があるのです。あらかじめ午後しか選択肢がない場合は諦めるしかありませんが、調整できるならぜひ午前です。私の経験ではありますが、午前にプレゼンを終えればよし、終わったと新年でクリーンがしやすくなります。気軽になくなることで午後の仕事も集中しやすくなります。開催時間の調整できるなら午前にする。魅力的なプレゼンの数30の数、その15、資料作成に力を入れても目的になってはいけない。プレゼンを行う前の準備として、まっすぐに思い浮かぶのは資料作成です。恥ずかしい内容にならないように発表内容を求め、資料の名前を求めたりします。もちろん資料作成は必要です。見直しも必要です。ただ、熱心に資料を作成するのはいいのですが、いつの間にか資料作成の結果している場合が多いのです。プレゼンの準備の中心が資料作成になってしまう。資料ができればそれで満足してしまう。もしくは、プレゼンの準備のほとんどを資料作成のみで終わらせてしまう。こうしたケースに心当たりはないでしょうか。実際、プレゼンに慣れていない初心者のほとんどが起きるパターンです。確かに資料を作成することも大切ですが、あくまで資料は脇役です。本当に大切なのは困難です。わざわざプレゼンの中では熱意を抑えるためです。いつまでも資料だけに力を入れすぎず、ある程度までわかりやすい話し方や進め方の重点を置くようにしましょう。発表者の主役であり資料はあくまで脇役なのです。資料作成の結果しないように気をつける。魅力的なプレゼンの数30の数、その16、なぜわざわざプレゼンの時間のか。時々資料を主役にプレゼンの準備といえば資料作成だと思っている人です。プレゼンコンバントといえば聞き手の願いを待たず、下を見て資料を動揺することだと思っている人です。資料を頼りにするのはいいですが、資料はあくまでバリアです。資料が主役になるならわざわざプレゼンと2つ資料配布が出るんです。なぜわざわざプレゼンを行うのか。プレゼンでしか伝えられないことを伝えるからです。それが熱意です。あなたのプレゼンに熱意があるかどうかです。どれだけ本気になっているかという熱意を伝えるためにプレゼンを開いています。紙や電子データの資料だけでは熱意は十分に伝わっていません。やはり発表者に直接伝えることが必要です。発表者に新商品の説明やアピールを聞いているうちに気持ちの強さがさらに聞き手の心が動かされるのです。発表する人は人間なら聞く人も人間です。ハートを動かせるのは発表者ありません。右手でも大きく伝えましょう。最も大切なのは発表者がどれだけ熱意を持ってプレゼンをできるかなのです。熱意が伝わるプレゼンの数。魅力的なプレゼンの数30の数。その17、良いプレゼンのために質の高いこの発表が上手な人は普段から予想も読んでいる人です。心を打つような言葉や表現にたくさん触れているため、今自分が行動するとき、そうした言葉や表現が浮かびやすくなります。料理を作るような上手な人は普段から自分の料理を口にして舌を鍛えています。美味しい料理をするために、未来、食材、調理師などにたくさん触れているため、質の高い意識が浮かびやすいのです。プロのミュージシャンも普段から良いものを聞いているのです。どのような料理の音に心を動かされるのか。まず自分が原因になって、感じたことを再現できるようになります。表現の発揮の前提は表現の吸収です。まず自分が原因になり、素晴らしいところにたくさん触れることで、自然とセンスが見られたり、技術が向上したりするのです。プレゼンでも良いところにたくさん触れることは重要です。どういう話し方が分かりこれは文章による説明だけで最後は難しい。やはり実際に素晴らしいプレゼンを通して自分の中で感じ取っていただきたいのです。なるほど、こうすればいいのかという感覚だけでも伝えるのは知れたものです。吸収すれば、あとは自分が再現できるようになるのです。良いプレゼンを感じ取って吸収する。魅力的なプレゼンの数30の数、その18、時代に合ったプレゼンの手本の見せ方。良いプレゼンをしたければ、質の高いプレゼンにたくさん触れることが大切です。では、どう良いプレゼンを見せればいいのでしょうか。一般的には会社の先輩のプレゼンを見たり、無料セミナーに出たりなどがあります。しかし、どれも機会が限られますし、ましてや本当に質の高いプレゼンかどうかわかりませんね。確かに以前はそういう方法でしか実行できませんでした。しかし、時代は変わりました。最も安くて手っ取り早いのは、やはりインターネットの動画サイトにあるプレゼンです。世界中様々な商業用プレゼンを検索すればすぐ出てきます。もちろん、誰のプレゼンでも良いわけではありません。プレゼンの動画もインターネットで検索すれば簡単になるものです。特におすすめなのは、一部上場企業の有名経営者によるプレゼンが参考になります。無料ですぐ検索できます。インターネットが普及している今、昔に比べればはるかにプレゼンの方を磨きやすくなったと感じます。これが今の時代にあった新しい業務の磨き方です。インターネットの業務を最も強じる時代にしているわけですが、その道具は徹底的に磨きましょう。インターネットの動画サイトでプレゼンを通して参考になる部分を吸収する。魅力的なプレゼンの数30の数、その19、プレゼンが終わった後で興味がない。やっと終わった。プレゼンが終わった後は独特の対抗感があります。私も経験があるのではあります。こんな前は出ても、されてもプレゼンのことで頭がいっぱいになるものです。絶 対に失敗することがないように治療を何度も見直したり、発表のリハーサルをしたりします。その分、ようやく本番が終わったので、効果が高まりません。背中に背負っていた問題の中に心が軽くなります。しかし、です。どんなに準備をしたプレゼンでも発表中にもっとコースが良かったなという思わぬ発見があります。完全のない出来だった。プロジェクターの映像がほとんど見ない。プロジェクターで出来上がると、今度は治療が見えなくなるのか。ここのデータは、レシした方が見やすかったな。効果がダメだった。準備を徹底したつもりでも本番中に気づくことがあります。次回、気をつけようと思います。しかし、実際、次にプレゼンをするときは忘れているのです。プレゼンが終われば、対抗感にしますが、その前にメモです。本番中に気づいた部分や発見の紙にメモして、次のプレゼンで活用しておきましょう。その前は必ず財産になります。本番が終わった後は気づいたことをメモしておく。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その20、プレゼンで最も力を入れるときは最初の10分。プレゼンで聞きは最後まで集中して聞いてくれると思ったら大間違いです。集中力は変化しやすい。一般的に集中力は開始直後が最も高く次第に低下します。中盤ではほとんど聞いてもらえないほど集中力が低下していると思った方がいいでしょう。もしくは耳を押さえているかもしれません。聞きが集中して聞いてもらえるのはせいぜい最初の10分間です。この10分間は大切にしましょう。聞き手がピークしたいポイントは最初の10分間に発表した方がより強く印象に残りやすくなります。最初の10分間は特に力を入れる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その11、重要な情報を最初に言うと聞き手の集中力が持続しやすくなる。重要な情報とプレゼンの後半に発表する人がいます。始まってすぐ言ってしまうともったいない気がしているのです。もったいない気持ちはありますが、よくありません。重要な情報は後回しにしてしまうと、聞き手の集中力が原因できちんと聞いてもらえなくなるからです。大切なのはプレゼンが始まって最初の10分間です。この10分間は集中力が高いため話した内容を覚えてもらいやすくなります。しかし、10分間はあくまで目安です。実は少し工夫を加えればこの10分ほどしかもたない集中力を持続できるようになります。最初の10分以内に最重要事項を発表するのです。集中力のあるうちに最重要事項の発表があると、聞き手の部分が最高潮に達します。重要な情報というのは、いわゆる3位です。映画でも最初に3があることによって、最後まで眠らずに見ることができるようになります。今でも最初に面白いと感じる部分があれば、面白い内容が続くに違いないと期待し、最後まで読まれやすくなります。プレゼンでも最初の10分以内に重要情報の発表をすれば3の効果になります。聞き手の集中力が持続するのです。プレゼンが始まって10分以内に最重要事項を発表して、聞き手の心をつかむ。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その12、休憩を挟むと聞き手の集中力が回復する。聞き手がきちんと集中して聞いてもらえるのは最初の10分ほどです。10分の次は次第に集中力が低下して、きちんと話を聞いてもらいにくくなります。もしこの10分以内に最重要事項の発表があれば、話は少し変わります。3の効果であれば、聞き手の集中力が持続しやすくなるのです。しかし、です。たとえそうした工夫をしたとしても、上限があります。時間があれば、疲れがたまり、疲れがたまれば集中しにくくなるのです。これだけは人間ですから仕方ありません。ここで提案があります。疲れが集中を出すなら、疲れが取れるようなイベントをすればいいのです。休憩です。休憩によって心身ともにリセットする働きがあり、疲れが取れます。休憩直後の10分間は再び集中して聞いてもらえるようになるのです。人の集中力は90分が限界と言われています。なくても90分に1回は休憩を入れるのがいいでしょう。聞いてもらえない状況になるなら、一度休憩を入れた方がいいのです。30分ごとに休憩を入れる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その13、プレゼント、電話対応には深いつながりがある。新人がプレゼンの練習をするなら、電話対応の鉄です。電話対応そのものがプレゼンの練習といっても過言ではありません。プレゼント、電話対応のどこに関係があるのか、大いに関係するのです。入社したばかりの新人はまだ社会人らしい言葉遣いに慣れていないものです。電話対応では言葉遣いを鍛える最も良い機会の一つです。メディアの法則では人から受ける印象のうち感謝が 38% を占めています。50% を占める今でここではないにしろ無視できないようなですね。言葉遣いの練習はやはり電話対応が一番です。頻繁に語っているので練習する機会が何度もあります。電話ではそもそも学びます。繰り返し語っている電話だと反復しやすく身につきやすい。新人の仕事は電話対応だと言われるのは上司や優雅です。社会人として無視できない話の練習をしているのです。礼儀正しい言葉遣いで発表する電話は真面目な印象を受けます。丁寧な言葉遣いで発表する新人はうまくいきそうな気がします。徹底的な電話対応の練習によって丁寧な言葉遣いはまだまだなく体で覚えるのです。体で覚えれば適切な表現が自然と口からできるようになります。整った言葉遣いはプレゼン全体の信用を上げる効果があるのです。整った言葉遣いの練習として電話対応を徹底する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その14、聞き手を参加させるプレゼンは欠かせない。魅力的な内容言は観客表現が飛びます。いきなり巻き込まれるのは驚きますが、唐突であるだけに体が喋りになります。内容が気になるため多くの観客が注目するでしょう。そういう点は発表者も学ぶべきです。発表者が一方的に発言していませんか。聞き手はただ見聞きするだけになります。発表の途中、聞き手を巻き込むような演出を加えましょう。例えば、聞き手に質問まで答えてもらうような演出をしましょう。聞き手の人に最近はどのような携帯に興味を持っていますかと答えてもらいます。発言の注意を見ますし、聞き手の発言は生々しく信用できます。もしくは、聞き手に何かしても要求するのも明暗です。A だと思う人は右手を挙げてください。B だと思う人は左手を挙げてください。では、言うなら、手も分かりませんし、できません。とにかく発表者が一方的になず、聞き手の何かしもさせることです。聞き手に動いてもらうことで、発表にやりになります。他の聞き手の注意喚起もつながり、より生き生きしたプレゼンになるのです。聞き手の発言を練習として。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その15、万が一に備え、データは2つに分けて持っていく。現代では電子機器を駆使してプレゼンを行うのが定番です。もちろん、単の資料のみで行うプレゼンもありますが、電子の進んだ現代では少なくなりつつあります。パソコンやプロジェクターを使った方が圧倒的に表現力があり、力のあるプレゼンを行います。電子機器に頼る場合、資料については電子データ化され、パソコンやメディアマイターに入れます。一つの準備はできているのですが、万が一についても想定しておきましょう。突然、ハードディスクが壊れる。データを入れたメディアマイターを出してしまう。なぜかデータが壊れている。操作を誤ってデータを消してしまった。プレゼンはあらかじめ時間の場所も決まっているので、待ってもらえません。もし、チャレンジでお客様のことで行うならデータを取りに戻る時間などありません。クリアの練習しますは絶対に世界のことです。一気に印象が悪くない、どんなに治療の機会が素晴らしくても、大事です。より安全な体制を整えるならデータは二重化しておくことをお勧めします。データが入ったパソコンがあるからは油断ができません。その必要なデータについては、万が一のことを考え、数に分けて持っていくようにするのです。万が一に備え、データは数に分けて持ち歩くようにする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その16、プレゼンの開始時間はすでに発表の信頼に関わっている。プレゼンではあらかじめ開始時間と終了時間が設けられています。そもそも、社会で仕事をするなら時間厳守は当然ですね。特にプレゼンの場合は時間厳守を徹底しましょう。開始時間はすでに発表の信頼に関わっているからです。まず開始予定時間から一気に始めます。人がまだ集まっていないからといって開始時間を遅らせる必要はありません。例えば15時から開始する予定なら14時59分でも15時1分でもなく14時1分に始めるのです。これを守ることができれば危険の一日を下げます。予定通りの時間から始まったことで発表者に対して信頼を抱くからです。続く発表内容も信頼できるような印象を抱かせます。また終了時間も練習です。終了予定時間より早くは運には変わりませんが、予定時間を超えてまで続けるのは NG です。危険の予定があります。プレゼンの予定終了時刻を超えてしまうのは迷惑です。途中で退席せざるを得ないのに発表内容が聞けなくなってしまうのです。開始を終了練習。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その17、プレゼンで当時何だ体験談を混ぜよう。簡単に危険の興味を教える方法があります。発表者の体験談を混ぜることです。体験談もできれば今日悩み失敗などです。新商品の提案をする発表者が有害ですが、開発や提案の段階で何か悩ましい思い出話の一つがあるはずです。その他を思い出し、今晩の発表内容を読みましょう。今回、コンパクトな商品を提案しますというだけでなく、もう一言加えます。今回の提案は私が持っている商品が多く、カランダーをして壊してしまった失敗が始まりですと告白します。他人の方はいつも味です。他人の方は何か聞いてしまいます。全く他の人の方話をするのは失礼ですが、自分の体験した話がいいのです。私も実際に使ってましたが、やはり大きく思いため会社に直してしまったこともあります。失敗が中に興味もあり、まだ雰囲気を得られる効果もあります。新商品の開発に総理を混ぜましょう。人間は総理に弱い生き物です。とにかく、そうから始まり成功へとつながる総理は心を動かされます。一気に向けては、興味を持って発表を聞いてもらいやすくなるのです。発表者の総理に何だ体験談を混ぜる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その18、後で資料を見ておいてくださいという言い方はやめる。後で資料を見ておいてください。時々プレゼンの途中で省略した言い方をする人がいます。資料に説明を出すぎて説明する時間がない場合によくなります。説明する時間がなくて、ざっとなしたくない気持ちがわかります。しかし、こういう言い方をされると、聞き手としてはため息をついてしまいます。中途半端な印象で何かそのしたような気持ちにさせます。後で資料を見ておいてくださいという説明があったプレゼンで感動することはありません。発表を省略すれば感動もないものです。便利なことですが、資料は極力されるようにしましょう。では、後で資料を見ておいてくださいと言いそうな人についてはどうすればいいのか。そもそもそういう箇所の内容をあらかじめ資料からなくすのです。本番前の資料局の際、説明する時間が不足しそうな部分は最初から削ってはなりません。中途半端な説明をして聞き手を最後に気持ちにさせるくらいなら思い切って削った方がましです。もし契約などの関係で資料を載せなければいけないなら安全に自信まとめるようにしましょう。ですとして、初めにした方が資料全体としてまとめられなくなります。 詳しくは資料を見てくださいと言いそうな部分はあらかじめ削っておく。魅力的なプレゼンをする30の図、その29。プレゼンで本物を見せると聞き手は身を乗ります。とあるプレゼンで聞き手が身を乗りますような見どころがありました。新商品が登場する瞬間です。新商品が登場する瞬間はやはり誰もが注目する瞬間です。これは演出です。新作の携帯電話をカバンから取り出す瞬間、新型車がカーテンを広げて登場する瞬間、建築物の設計図を袋から取り出す瞬間、実物はやはり大きなインパクトがあります。実物が難しければ作品でも結構です。試作品が難しければイメージ画像でも構いません。どんなものなのかと興味を湧いて面々な人に身を乗り出してしまうのです。遠くから見せるだけでなく、間近で見たりできるように工夫しましょう。例えば、自参者作品を会場に全員が触れることができるように、一人ずつ回していくようにします。これは印象に残ります。会場全員が作品に触れることができ、大きさ、重さ、食感、空気などを確かめることができます。実物や作品を会場に持参して、生きて全員に触れられるようにする。魅力的なプレゼンをする30の図、その30。生きてと目を合わせて話すことができれば、きっといいプレゼンができるに違いない。テレビのアナウンサーが前を見ているニュースの原稿を読み上げます。不思議とアナウンサーの言葉には信用できる感じがあります。山下や裏には感じられません。アナウンサーと知り合いでもなければ直接会ったことのないについ言葉に身を傾け言葉を信じてしまうのです。不思議ですね。なぜでしょうか。アナウンサーと視聴者の目が合っているからです。アナウンサーの前を見ているのは当たり前ではないのです。視聴者と目を合わせるために真正面を向いています。テレビニュースの有名人とあっても何も新日さんがあるのは視聴者と目が合うからです。目を合わせるのは知り合いの前一歩です。新日さんは自然と言葉を信じてしまうようになります。目を見ようとした時、目を見てくれなかったり視線を外したりすると何か悲しいこともあるのかなと思います。そのことで口にすることにも信用できなくなるのです。目が合って話をされたことは真実に終わり印象に残りやすくなります。プレゼンが始まればできるだけ会場に全員と目が合うようにしましょう。一人一人順番に目を合わせながら発表を進めるのです。もちろん現代もありますが可能な限りです。視線があって話した内容は心も残りやすくなります。参加者全員と目を合わせて話すことができればきっといいプレゼンができるに違いありません。参加者全員と目を合わせられるように心がける。魅力的なプレゼンをする30の図。まとめ。その1。大きなスクリーンを使うとき必ずモニターを使いながら説明する。その2。企画書を提出する。その3。SBS 層や PRE 以降に残ったプレゼンをする。その4。テーマを作って冒頭で発表する。その5。売上が向上する。信用を増す。問題が解決できる。伸びフレーズを含める。その6。現行なしのプレゼンに挑戦する。その7。問い立てる言葉を含める。その8。要点を徹底的に短く求める。その9。アクシデントは上記に変える。その10。相手を良くして問題点と解決策を見出す。その11。プレゼンの資料は文化的な高等説明は高度にする。その12。最大価値でプレゼンをする。その13。見た目、話し方、言葉、文字に力を入れる。その14。開催時間の調整的な午前にする。その15。資料作成の適切なように気をつける。その16。熱意が伝わるプレゼンをする。その17。良いプレゼンを参考して吸収する。その18。インターネットの動画サイトでプレゼンをして参考になる部分を吸収する。その19。本番が終わった後は気づいたことをメモしておく。その20。最初の10分間は特に力を入れる。その21。プレゼンが始まって10分以内に最重要事項を発表して聞き手の心をつかむ。その12。30分後に休憩を入れる。その13。整った言葉遣いの練習としてメンバー量を徹底する。その14。危険アクションの練習をされる。その15。万が一に備えデータは2つに分けて持ち歩くようにする。その16。開始終了を練習する。その17。発表者の層にちなんだ体験談を混ぜる。その18。詳しくは資料を見てくださいと言いそうな部分はあらかじめ削っておく。その19。実物や作品を会場に持参して聞き手全員に触れられるようにする。その30。参加者全員と目を合わせられるように心がける。